お過ごしですか？西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。12月も後半に入って、今年も残すところあとわずかとなってきました。今週も先週に引き続き、今年放送した番組の中から反響の大きかった回をアンコールでお送りいたします。今日は3月に放送した漫画家岡崎真理さんの回をお聞きください。テーマは胚培養士水色で不妊治療を描いた理由についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
まいさん、今日はスタジオじゃないですよ。
はい。
こちらは、神保町にございます小学館にやってまいりました。
はい。
まいさん、この方にお会いするの今日楽しみだったんですよね。
もうすごくドキドキしています。はい。
それでは今日のゲストは漫画家の岡崎真理さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。岡崎さん、ぜひ、リスナーの皆様に自己紹介をお願いします。はい。
漫画家の岡崎真理です。書いてきた漫画といたしましては、ずいぶん前に月9ドラマになったサプリとか、最近は田中みな実さん主演で、Amazon プライムで放映されておりますずっと独身でいるつもり、それから、映画化されました渋谷区丸山町、あと、空海と最澄を、主人公に据えたアウンなどで、最近、胚培養士水色という漫画を連載開始しております。はい。
岡崎さんご自身もお子様いらっしゃるんですか？
あ、そうですね。はい。20年以上前に、第一子を出産して、今、3人の子供の母をしながら漫画をずっと描いております。はい。
ではですね、今日はまず、もう、このスピリッツで今連載中の胚培養士水色という、はい、こちらの作品なんですけれども、ストーリーを教えていただいてよろしいですか？
はい。まだ始まったばかりなんですけれども、アースクリニックという不妊治療クリニックで働く、胚培養士さんを中心としたお話です。患者さんのエピソードもそれぞれいろいろ入れながら展開をしていこうかなという、まだ本当にスタート切ったばかりの漫画です。
はい。ありがとうございます。今回、不妊治療がテーマになっていると思うんですけれども、しかも胚培養士さんを主人公にしたっていう理由はなぜなんでしょうか？
はい。前の連載が終わる頃に、はい、担当さんとちょっとずっと相談してまして、次何を書くのかというお話を。はい。たまたまですね、担当さんが、大学の、理系学部をご出身だったので、
はい、そうなんです
ね。はい。で、何か岡崎が書けそうなものはないかね、ちょっと相談しましたが、実は、ずっと温めていた、はい、分野があると。胚培養士さんという職業ご存知ですかって言われて、
はい、
あ、それは知らない。自分は3人も子供出産したし、多分その身の回りに不妊治療されてる方もいっぱいいるけれど、
はい、
そういう胚培養士さんという方が、はい、きちんと支えてくださってお仕事されているっていうのを全く知らなかったので、
はい、
それは私自身がちょっと漫画で読んでみたいテーマでもあったので、はい、もうぜひ漫画のタイトルに絶対胚培養士って入れたかったし、もうその瞬間に、じゃあそれちょっと書かせてくださいって、
はい。はい。確かに、胚培養士っていう職業って、あまり、有名ではないというか、当事者にならないとなかなか、こう、知らない職業なのかなっていうところがありますよね。
そうですね。はい、私も本当に、ドクターがそのまま やられてるのかと。まあでも、かなり昔はそうだったというふうにもお伺いしてるんですが、
はい。
でも今そういう専門職があるというのを聞いて、
はい。
はい。びっくりして、そのびっくりをそのまま書いてる感じです。
ありがとうございます。かなり難しい分野だというふうに思うんですけれども、まあ、情報の収集ですとか、取材の時にご苦労が ありましたでしょうか？
そうですね。最初はもう本当にどこから情報を収集していいのかわからなくて、うん、はい、本を読んでもやっぱりピンとこないところが多いんですね。
そうですよね。
はい。で、いくつもクリニックを紹介してもらって、いくつもクリニックを回って、はい、取材を重ねて、で、ようやく輪郭が少しずつつかめてきたかな。
はい。
でも、本当に何も知らないところからスタートしたので、
はい。
その、何も知らない人に届けるためには、専門誌じゃなくて漫画なので、
はい。
何も知らない人間がびっくりしたことをそのまま、ちゃんとこう一つ一つ、
はい。
あ、そうなんだと思ったことを一つ一つ積み上げていくと、
はい。
読んでくださる方もそれをトレースできるかなという感じで、
はい。はい、逆にものすごく詳しい方が書くっていうよりも、今回初めて知られた先生が書かれるってことで、余計、読まれる方の気持ちが伝わるっていうか。
はい、そうですね、はい。読んで読者さんが、まあ、ついていきやすいっていうか、はい、ドクターからの難しいお話の難しい言葉、ここはわかんなかったよねっていうのは、きちんとこう砕いて書けるというか。
はい。はい、ありがとうございます。先生、具体的に取材の中で驚いたこととかってどんなことがありましたか？
そうですね。私が取材を始めた頃はまだ保険適用がなされていなくて、はい、でいろんなクリニックを、取材させていただくと、
はい、
もうクリニックによって本当にこう方針とか廃培養士の立ち位置も全部、ま、はい、違うんですね。
はい。
で、大体のクリニックが廃培養士さんが患者さんの前に出ることはほぼなくて、
はい。
でも、漫画なので、うん、それだとちょっとこう、はい、漫画にしづらい部分があるので、今お世話になっておりますリプロダクションクリニックさんというところを、はい、メインに監修もお願いして、
はい。はい、
やるようにしています。
はい。培養士さんが患者様にお話をされるようなところ。
そうですね。はい。そういう場を設けられているクリニックさん、はい、ということで。
ありがとうございます。患者さんへのインタビューとかもされるんですか？
そうですね。はい。はい、何人もご紹介いただいて、
はい。
かなりの人数、はい。
あ、だいたい何人くらい？
何人くらいかな？すいません。数えてないですけど、10人以上は。はい。
そんなにたくさんの。
女性の方にのみお伺いする場合もあるんですけれども、はい、同じ、要するに、妊娠が成立したご夫婦を、
はい、
時間を変えて、
はい、
同じ話をこう、奥様の立場と旦那様の立場で、それぞれその時どう思ったかとかを、はい、これは結構何組も、はい、取材させていただきました。
はい。別々でお話を伺って、はい、やっぱり女性と男性で感じ方が結構違ったりするものですか？
ですね、最初はそう思って、その違いを聞き出そうっていう意地悪な考えで、始めたんですけれども、はい、やっぱりその乗り越えられてきたご夫婦は、結構覚えている一番印象深いところも、その時どう思ったかとか、
はい、
相手の人がどうしたかっていうことまで、一緒なんですよね。
そこが、
はい、ちょっとびっくりしました。
はい、
もちろん全然違うとか、すれ違うっていう方もいらっしゃると思うんですけれど。うん、
はい。
はい。
逆に、こう、成功された方たちの、それは、こう、共通点でもあるのかもしれないですね。
そうですね。はい。まあ、あと、成功された上に、お話をしてもいいというね、
うん、
前向きに、はい、捉えられている方、かもしれないです。はい。
はい。ありがとうございます。
廃培養士水色、舞さんも生まれた時、はい、最初びっくりしませんでした？
あ、最初の部分ですね。
そう。
はい。
岡崎さん、こう、ページをめくって、主人公、すごく可愛いというか、綺麗な男の子だ、男性だ、というふうに思い込んでしまっていて。で、ページも2、3ページ進んだら、あれ？女性っていうふうに思ったんですけれども、このようなキャラクターを主人公にした理由ってあるんですか？
そうですね。主人公の性別はちょっと悩みどころではあったんですけれど、うん、多分患者さん、 から見るとやっぱり胚培養士さんって心臓部であり、うん、あの自分の卵子を受精させてくれる神様みたいな存在なので、はい、あえて性別をちょっと中性的にというか、うん、どちら側というわけではなく、あの中性的に見えるように、あと中性的な立ち位置で書こうかなと、うん、最終的に、はい、うん、
そしてあのラボから始まるとかではなくて、はい、海のね、すごく綺麗な海のシーンから始まるんですけれども、うん、はい、こちらにも意味があるんでしょうか？
そうですね。これは担当さんと最後まで、あの、入れるか入れないか戦った部分ではありますけど、結構その、やっぱり胚培養士さんラボの中だけで完結するお仕事なんだと、うん、あとやはり患者さんそれぞれ、なんだろう、やっぱり問題を抱えてというか悩みを抱えて来られてる方なので、うん、絵的にちょっと抜けた絵が描きたいなと思ってそこから入りました。あと、はい、結構治療は最先端の本当に先進医療を使ってるものなんですけれど、うん、それとでも、妊娠出産っていう自然に寄り添うものでもあるので、うん、あの、そういう自然のモチーフを入れたいなと思って、
はい。
はい、最初にから始めました。
そんな意図があったんですね。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う、遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続き胚培養士水色を連載中の漫画家岡崎麻里さんにお話を伺います。
作品の中で患者さんが悩んで、まあ、揺れる思いですとか、あとは胚培養士さんとか、まあ、医療者側の強い意志を感じられることが多くあると思うんですけれども、その時に書く上でどのようなことを意識されていますか？
そうですね。書く上では、
はい、
あの設定している読者は、うん、患者さんや実はお医者さんではなくて、
はい、
その周りにいる一般の人と、はい、それからこれから携わるかもしれない不妊治療に、はい、まだ不妊治療なんて考えたこともない人を読者に想定してるんですね。
はい。
なので、そういう人に分かりやすいようにということと、それでも、実際携わってる患者さんや、
はい、
ドクターの方が、なんて言うんでしょう。傷つかないようにと言ったらあれなんですけれど、傷つくことがないように書きたいなとは思っています。は
い、あ、そんな思いがあったんですね。
はい、はい、そして岡崎さん、スピリッツ、
はい、
読者層はやっぱり男性の方多いと思うんですけれども、はい、このテーマを取り上げた意味というか、
はい、
特にですね、第2話の冒頭に不妊の原因のほぼ半数は男性側にもあるというふうに出てて、この番組でも男性不妊について取り上げる機会ってあるんですけれども、スピリッツでっていうのは、多分読者の皆さんちょっと驚かれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はいはい、そのあたりいかがでしょう？
そうですね、これはもう、なんだろう、まず私の個人的な体験として、妊娠をして初めて、あ、こんなに男性と妊娠出産子育てに対する意識が全然違うんだっていうことにまずびっくりしたんですよね。うん、
はい、
なので男性に本当に伝えたいというか、うん、女性はやはりその妊娠出産に至るものとして、
はい、
生理がもうずっと思春期の頃から苦痛だったり、うん、めんどくさかったり、うん、
はい、
もちろんまあハッピーな方もいらっしゃると思うんですけれど、まあどちらかというと負の部分が多くて、うん、で男性はどちらかというと快楽とともにあるので、うん、まあ、その差を少しでも埋めたいところはあります。うん、はい。
実際その読者の皆様からどんなご感想がありますか？は
い、そうですね、あのエゴサーチしてるとなんか旦那さんがスピリッツを読んでたから、あの治療のステップアップの話をすごく切り出しやすかったっていう方が、要するに旦那さんが、あの、要するに男性不妊で読んだ、はい、あの、精子検査をするんだねっていうふうに、もう分かってくれている。
はい。
で、やはりその不妊治療って、その、いろいろ取材していくと、どうしても奥さんが伝達役になって、専門的な話を、ね、しかも、お仕事で忙しいって言ってる旦那さん、に説得しなきゃいけない、うん、患者なのに説得しなきゃいけないっていうことがとてもたくさんあるので、
はい、
まあ漫画でも読んでっていう、ほんのちょっとでもね、
はい、
あのその時に前知識があってくれたら、うん、はい、
そうですよね。結構女性側だけが通院されたりっていうことも結構
多いですね。
はい、
でお医者さんが言ったことを旦那さんに説明しなきゃいけない。うん、
それをお伝えするきっかけになるっていうのはすごいことですね。
そうですね。はい、まあでも教科書、漫画などで教科書ではないので、まあ、できるだけ、はい、あの楽しくは読んでいただきたいなという。
はい。
この漫画を描いていく中で、まあ、今不妊治療について感じている可能性ですとか、あとは逆に難しさとか、それぞれ教えていただけますでしょうか。
そうですね。今はまだちょっと書く側としては、あの、もう一生懸命で周りが見えてない状態なんですけれども、はい、あの、どんどん世間自体が変わっていくというか、あの、その本当に過渡期の中にあるもので、漫画ってカルチャーなので、
はい、
あの、そういう世間と一緒に変わっていかなきゃいけないので、多分もう書いてく、花からどんどん古くなっていく情報もね、
はい、
書いていく内容もだと思うので、
はい、
常にこう世の中の空気を見つつ、はい、
常にその最新話が最新の状態っていうか、
そうですね、
どんどん古くなっていくっていうのが難しい部分ですね。
はい、
はい、今後どのような展開になっていくかっていうところなんですけれども、あのネタバレにならない程度に教えていただければ幸いです。
でも、なんでしょうね。案外、すぐ、あの、ネタが尽きるかなと思ったんですけれど、はい、あの、取材をしていけばしていくほど、あ、これは書きたいとか、これは書かなきゃいけないとか、いうことが、たくさんは出てきています。
はい。
あの、ある意味、ちょっと問題山積みというか、法整備が追いついていないところとか、あの、法整備敷かれたら、多分、ちょっと法律が届かない、行き届かない部分があるとか、
はい、
で、それもでも、多分、どんどんどんどん今変わってきているので、あの、そういう、あの、法律との兼ね合いとかをね、
はい、
どういう風に書こうかなとは、ちょっと思っています。
そうですよね。結構もう保険診療になったのも昨年っていう形で、はい、いろんなことがこう変わっていく、ちょうどその過渡期のところで、
はい、
なかなかこう書きたいことがたくさんなってしまいますね。
はい。
ありがとうございます。
お時間となりました。今日は3月に放送した漫画家岡崎真理さんの回をアンコールでお送りいたしました。これまでに放送してきたその他の回も FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆さんからのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。